そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
続々夏アニメが最終回を迎えてますね。
そうですね。まあ今夜も終わったりとかしますからね。
そうですよ、今夜もね終わる作品があるわけですよ。
寂しいですね。
恒例のそこアニの最終回特集なんですけれども、今年はいつもより遅めです。
お、はい、今年は10月12日を予定しておりますので、本当もう新しいアニメも始まってる感じですね。はい、
ね、結構じらしますね。
だってほら、今週がバラカモン、そして来週が少年ハリウッド。
ああ、もうどっちもインタビューなんですよね。嬉しいですよね。
最終回終わった直後のインタビューということで、どちらも、これね、嬉しいよね、やはりね。
はい。
まあ、そのインタビューを明けての12日が最終回特集ということになります。皆さんからの投稿もお待ちしております。ちょっとね、関東はね普通に終わるんですけれども、ネット配信とかで見ている人たち、あとは BS とかで見ている人たちは一週ずれぐらいで最終回が来るんで、もしかしたらそういうところでは嬉しかったりとかするのかもしれないっていう気持ちもあります。ということで10月12日が最終回特集です。お待ちください。
はい、
ということでね、私長崎人としてはね、この作品応援してよかったなっていう気がします。今日の特集は
バラカモン特集、ゲストに立花正樹監督、そしてキャラクターデザイン創作画監督の和次郎さんをお迎えしてインタビューをお届けいたします。
間違いじゃない、ささやいて景色に少しずつ少しずつ色を塗る、悲しみも喜びも忘れてくように生きている、人間の心って便利だな、ああ帰り道少しだけ回り道、バイバイの時間稼ぎ、特別なものなんて一つもない、あれから何度も僕らは、
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ、
そこアニ突撃インタビュー。今回は今期のアニメバラカモンより素敵なお二人のゲストをお迎えしております。まずは一人目、立花正樹監督です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
キャラクターデザイン創作監督を務めていらっしゃいます和次郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。立花監督、大変お久しぶりで、
はい、
ドットハックガンダムの時に。
もうそんなになりますか。
そうですね、しかもロフトプラスワンでガヤガヤいいなって感じでしたね。
そうですか。いや、もう随分昔のことですね。なんかもうすっかり忘れちゃってますけど。
その時もお二人一緒に仕事されてたんだなって後から気づいて。はい、
そうですね。
そうですね、あの頃から。
はい。
ちょうど、オンエアで最終回もうすぐ始まるよっていうぐらいに、はい、そこに配信になったところなんですけれども、最終回の編集が今終わったところ
です、ね。はい、お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。
もう素晴らしい作品でした。ありがとうございます。
いかがですか？
いかがですか？今のお気持ちとしては。
もう、いや、やっと終わったって感じですね。もう最終回は特に忙しかったんで、もう本当に目が回る感じでしたね。
うん、
やっと片付いてくれたって感じ。
とにかく今はそういう感じですよね。
はい、
松田さんは、いや、なんかこう見てて、ああ終わるんだな、うん、なんか早いような、早くないような、なんだろう、まだ実感が湧かないんで、作ってるような終わったって言われてもよくわかんない。うん、
まあ、舞台は長崎っていうことで、はい、きっとロケハンとかもされたんだろうなとか。
そうですね、
大変な作品ですよね。
今回珍しく何回か五島に行ったり、ロケハンが多かったんですね。 それでいろいろここを舞台にしてるんだよとかいうところも見せてもらって、うん、そういう意味では準備段階がすごく楽しかったですね。
おお、旅行みたいな感じ
で旅行で、美味しいものも食べられたんで、
うん、
原作漫画がある作品で、はい、私もちょっと漫画の方最近読ませていただいたんですけれども、はい、まあ、島の出身の方の、はい、原作ということで、まあ、作品読まれた時のご感想っていうのはどんな感じだったんですか？
そうですね、もっとなんだろう、書道の話をがっつりやるのかなと思ったら、やっぱ島の交流がメインだったんで、そういう意味ではこう予想を裏切られたけど、すごい面白い作品だなと。その村の人たちとワイワイガヤガヤやって、その中から成長していくっていう切り口がすごい楽しいなと思って、それですぐにハマりましたね。ね、神さんにも読んでもらったんですけど、すごい気に入ってました。面白いっつって。
これは本当どの年代でも読める素敵な作品ですよね。
そうですね、う
ん、その原作を読んだ時にこれは絶対アニメでやりたいっていうエピソードとかって特にあったりしましたか？
ああ、絵で見せるんだったらやっぱマンダムをやりたいなって
思ってたんですよ。あれは衝撃でしたね。
ドア玉のインパクトで笑いが取れるだろうなって思ったんで、あれは自分で絵コンテ書きたいなと思ってたところだったんで、
はい、
ね、あれはやれて楽しかったです。
いやー、あれは反則、演技もまた反則でしたね、あのマンダムは。
そうですね。いや、やっぱ、なる役の原鈴子ちゃんがすごいいい感じで芝居をしてきてくれて、一応後藤の、まあ、後藤弁ってガイド収録を古木さんにやってもらってるんですけど、うん、それでまあ芝居してもらったのを聞いて、で、また演じてもらってるんですが、もう自分で変換してまたいい感じでこう芝居盛り上げてくれるんで、あれ面白かったですね。収録が本当に面白かったです。
今回はですね、リスナーの皆さんからも結構質問を寄せていただいて、はい、まあ、答えてもらおうという感じで、たくさん応募していただきましたので、ちょっとそれも交えながら進めていきたいなというふうに思いますね、はい、せっかくなのでちょっと話にも出ていた子役の質問から聞いてみたいかなと思います。翔さんからの質問を読ませていただきますね。ありがとうございます。アニメに登場する子供たちの声優を子役に決めた経緯を教えてください。もう一つ、ワンさんからも、子役などについての質問をいただいてますね。今回、バラカモンで、ナル役の原鈴子ちゃんと、ミワ役の古木のぞみちゃんの存在を初めて知り、すっかりファンになってしまいました。特に古木のぞみちゃんは、ミワ役が本当にぴったり合ってると思います。そこで、このお二人のオーディションの時のお話をお伺いしたいのですが、このお二人はどういう経緯で、ナル役とミワ役が決まったのでしょうかという質問をいただいておりますね。
はい、
やっぱりこう子役の子はすごい耳に残りましたよね。
ああ、そうですか。じゃあ狙い通りって感じですね。
狙い通り。先ほどお名前出た古木さんがガイドも務めてらっしゃったということ
で。そうですね。やっぱ後藤の言葉って長崎でもまた特殊な感じなんですね。うん、で、ナルたちが住んでるとか漫画の中ではナナンタケって言ってますけど、また地域が変わるとちょっと変わってくるんですよ。同じ後藤の中でも、また島が分かれてて上五島と下五島で違うし、下五島の中でも七ヶ岳だとまた違うんですね。そういう細かいところをガイドがないと無理だろうっていうところで、で古木さんにお願いしたんですが、最初に声優さんを決めるときオーディションやったんですけど、まあ五島出身の方がいればいいなと思ってそれは探したんですね。で、まあ、立木文彦さんと、はい、古木のぞみさんが五島出身だということで、あ、これはと、オーディションでぜひ呼んでいただきたいって話をして、それで、まあ、古木さんはもう声がぴったりだったんで、ミワでお願いすることになって、で、じゃあガイド収録も、その、方言の、まあ、ガイドをお願いしちゃおうっていう話になったんですね。実際に、上五島と下五島で若干違うんで、それをまたちょっと修正しなきゃいけない作業があって、それ、まあ、ラジカモンの方でちょっと話が出てるんですけど、田中さんっていう吉野先生のお友達が東京で働いてまして、その方にアフレコ そのガイド収録に来ていただいて、で、細かいすり合わせをしてっていうことをやったんですね。
その結構。方言監視の方ももう一人。
そうですね。シナリオ段階では、漫画にも方言、吉野母って書かれてますが、先生の、お母さんに ちょっと修正入れていただいて、で、そこから、方言のガイド収録をして、で、その時に、その田中さんに、ここは大丈夫かなっていうのを聞いたりしながら進めていったっていう、割と段階を踏んで細かく修正してるって感じなんですね。
ハラスズボちゃんって、はい、別に九州の子でもないん
ですね。いやですね、横須賀出身っつってましたね。
すごいですよね。自然なご答弁というか。
そうですね、あれはやっぱガイドの収録をやってそれを聞いてもらったっていうのが一番大きいですね。ちゃんと覚えてきてくれるんですよ。もう収録の時台本持たずにマイクの前立ちますから。
もともとこの子供たちは子役の子を使おうっていうコンセプトだったんですか？
はい、そうですね、最初の段階で使いたいっていう話はしましたね。で、まあギャグ漫画なので子役を使うのは難しいと思いますっていう話も出てたんですけど、僕の、まあ、男の息子がですね、九州の方にいまして、でその子が方言使うんですよ。北九州の方の出身というかそこに住んでるんですけど、方言使う子供ってやっぱ可愛いんですよね。そういうのをぜひアニメの中で再現したいなと思ってて、でちょっといろいろ探したんですね。結構オーディションいっぱいしましたね。その中でようやく見つけたっていう感じで。
決め手とかはあったんですか？
決め手はやっぱ読んでもらって本当に性格がそのまんまっていうのが、元気でもう雰囲気そのまんまだから、やっぱ今まで聞いた中で一番なるに近いなっていうのが第一印象で、もう音響監督と一緒にこの子だよねっつって決まったって感じですね。
なるだけにかかわらず、はい、ひなとか、まあはい、ケンタ、あとは一応しろというふうに漫画では呼ばれていますが、
豊か大輔っていう名前が実は
ちゃんとあるんですね。はい、あの子たちも、まあ、オーディションに来てもらった中で、
はい、そうですね、聞いて、それで、まあ、ケンタの声を誰にしようというのを一番メインで決めて、で同じように元気の良かった子を豊かと大輔で使ったっていうそんな経緯なんですけど。
収録の時じゃあもうマイクの高さが子供用、はい、大人用みたいな。
そうですね、だんだんになって低いのと大きいので分かれてましたね。で立ち位置をちゃんと決めとかないとバタバタしちゃうんで、マイクに全部名札貼ってたんです
そうなんですか
なんか微笑ましいですね
かわいい。
入れ替わり立ち替わりしながら喋ってましたね。
まあ、子役についての質問が多かったんですけど、せっかくなので今回の主役を務めた半田選手役を、小野大輔さん、はい、まあ、あの方もオーディションで決められたんですか？
そうですね、半田もオーディションを何人か結構やりまして、うん、それで、まあ、最終的には小野さんでっていう話になって。
私最初半田が23歳だっていうのが驚いて、はいまあ、結構大人だなっていうふうに思ったんですよね。
そうですね、小野さんの声が割と低いトーンなんで、うんうん、それで印象がやっぱ年齢上がって聞こえちゃうんじゃないかなってなりましたけど。
大人だなというと、はい、結構島の子供たちも悟ってる感じがすごく、はい、まあそういう風に聞いてしまっただけかもしれないですけど、まあ、ヒロとかも結構大人なトーンで喋るなっていう風に思って、まあ、田舎の子ってそうなのかなって思ってしまって。
あれはもう内山さんの役作りであんな風になったって感じですかね。うん、キャラクターとしてはもう先生が大人げない大人なので、
はい、
周りが逆に大人になってあげるみたいなところがあったから、うん、ヒロシは最初に聞いた時にかなりおとなしいなと思ったんですけど、いろいろ作品をこう話数進めていくことに結構対比として面白いなって感じになってきました。あれは本当に内山くんの役作りであんな風になって面白くなったとこですね。
いや、ギャップがあって面白い感じがしますよね。じゃあちょっとまた子供も今度は町田さん来ていただいているので描写の話をちょっと聞いてみたいなと思います。ヒーローさんからの質問を読ませていただきますね。立花監督、町田さん、こんにちは。アニメバラコモンお疲れ様でした。バラコモンは毎週本当に面白くて1週間の楽しみの一つでした。特にナルをはじめとした子供たちの動きが本当に自然で可愛らしかったです。そこで一つ質問があるのですが、子供たちの動きのアニメーションをつける際はどんなことを気をつけながら描かれていたのですか？ もう一つ読みますね。なぎさんからの質問を合わせて読ませていただきます。なるちゃんをはじめ子供たちの明るい笑顔にとても癒されました。そこで質問なのですが、子供たちの表情で気を使われた部分はどのようなところでしょうかということです。ありがとうございます。ここはもう作画の真城先生に伺っていたいなと思うんですけれども、もちろん立花さんも参加されていると思いますが、
はい、子供たちの動きは監督が結構こだわってつけているところが多くて、なんかなるべく子供を描くときはもうそのことに対して、それを やってるそれを思ってるっていうことに対して 100% もう表情だったり仕草だったり全部に現れてるような感じの雰囲気になるように、なるべくもう元気な顔とか生き生きした顔は自分でも生き生きしてる気持ちになるようにして、純粋な気持ちというか、あとはなんだろう、歯がまだ生え揃って間もないので、うん、なるべくほっぺが結構触ったらふにょってなったらいいなと思って、叩いたらぷよーんってなったりしたら可愛いだろうなとか、膝の肉の余りとか触ったらふにふにしてるくらいだったかなって、自分がちっちゃかった頃のだいたい外でよく運動してたんですけど、多分そのくらいだったらこのくらいの皮膚の厚さだったかなとか、なんか気にしながら。
すごい面白いところなんですね。なんかちょっと想像と全然答えが違って、まあ
歯の手触りも。
なんか結構子供観察しましたとかそういうのかなってこっちは勝手に思っていたので。
あ、いや子供もまあいたら子供も大人も見ることはあるんですけど、なんか自分とかなるがそこにいて、ひながそこにいて、健太がそこにいて。みんなここに行って今リアルタイムで自分に対して接してきてるんだっていう意識をかなり強く持って書くように心がけてましたね。
立花さんは結構真城さん その芝居に口を出したりとかでされたんですか？口を出すって言ったんですか？
いや、そうですね、まあ、自分で演出する回は芝居のあたりを自分で書くんですよ。で、その時にこんな感じで動かしてくださいっていうオーダーを出して、で、そこに真城さんがさらにアイデア乗っけてくるっていう感じで進めてたんですね。なので、やっぱ、口頭で相談することもありますけど、プニプニしてる感じとか、絵の質感はもう真城さんに任せて書いてもらってましたね。ほっぺの感じとか足とか手の柔らかい感じとか、そういうのはもう真城さんがこだわって修正入れてましたね。芝居のことで付け足すと、1話でおじいちゃんに飛びつくところでじいちゃんってこう飛びついたりとか、ああいうところはコンテのプラの時にこういうふうに動かしたいというのがいろいろあったんですね。で、飛びついてちょっと体が勢い余って向こうに振り子みたいにプランって飛び上がってからまた着地するだとか、子供って結構予測不可能な動きをするじゃないですか。突然飛びついたり跳ねたりとかっていう、はい、ああいう予備動作とか、あといきなり飛ぶとか、で走り出す前にもちょっとわーっつって飛び上がってから走り出すとか、そういう元気な仕草をできるだけ入れようってやってましたね。そう思いついたら結構いろいろ細かく絵を入れて、うん、子供がはしゃいでる感じっていうのを意識して描いてましたね。
なるが時々不思議な動きをしたりするじゃないですか。ええ、不思議な顔をしてたり、あれはまあ子供らしいという言葉で片付けることも片付けるっていうのがあるんですが、
表情とか崩しに関しては割と原作を拾って描いたんですよね。ね、
なんかなるならやりそうって思っちゃうのがすごいなって。
そうですね、そこから動きとかこういう風につけたら面白いだろうなっていうのを広げたりしてましたね。
生き生きしてますよね。子供たちだけじゃなくて半田先生もえみたいな動きを突然したりするのがすごく可愛い。そう
です
ね、
半田先生も描いて楽しかったですね。中身が子供なんで
最終話の母さんもすごい動きをしてました。
そうですね、性格がぶっ飛んでる人の方が描いてて面白いです。
お母さんの殴る音がまさかあんなに鈍い音だと思ってなくて
痛そうに
重いパンチ、
もっとポカポカポカみたいな感じかと思って原作から読んでいたので、原作も結構あのままです
そうですね、結構激しいですね。
ちょっとデザインとかのお話をいくつか伺ったりしたので、今度はお話のことを聞いていきたいなと思うんですね。池田涼子さんからの質問を読ませていただきます。バラカモンの原作コミックで一つ好きな話を選ぶとしたらどれでしょうかというのと、続けてムカッカカッカさんからの質問も読ませていただきますね。バラカモンとても楽しいアニメでした。個人的には3話のマンダム回がかなり気に入っています。あの顔と演技は反則だと思いました。あのギャグパートができた経緯などお話が、あれを聞かせていただけると嬉しいです。また監督とマジロさんのお気に入りの話があればぜひお伺いしたいですということですね。まあ、先ほどからちょっと原作の話も出ていますけれども、まあ、原作から好きだったお話とか、まあ、さっきちょっと出てましたが、まあ、これは絶対にやりたかったなっていうマンダム以外のシーンがあったらなどの話を伺えればなと思うんですけど、まあ、
そうですね、ギャグが好きなんでギャグの話はやっぱ原作の中で結構散らばってるのいろんなのが好きですね。玉の回とかあれはやっぱ絵にしたら面白いだろうなと思ってましたし、あと海に行くところとかも結構みんながはしゃいでるところとか玉もまた荒ぶったりするんで
玉とお気に入りなんですね。
そうですね、あれはやっぱこう自分の心の中で不女子じゃないっていうせめぎ合いをまだ持ってるんで、あれが出てきた時がすごく楽しいです。
マジロさんはいかがですか？
なんだろう、なるがこうみんなで釣りに行った時に持ってたあのすごいいっぱいついてる釣り針のあのなんか
バリ釣れるやつ
見た時に、あーやばいこれ私も今同じこと考えてたと思ってなんだよこれ面白そうすぎると思って、まあ、全体的にいろいろもう面白くって読んでて、うわー何それ、そう来るの、あーやばいやばい次のページ行ってたみたいな感じで、もあっという間に読み終えて、なんか面白かったなこれムフみたいな感じの、なんだろう、こうそこはかとない、なんて言うんですかね、リアルなやり取りなのかわかんないけど、なんかこう受け入れやすい面白さがすごいいっぱいあって、割とコンテ見た時に、あーこれ出すんだ、このシーン出すんだって思って、どう書こうかワクワクみたいなの結構ありました。
バラカモンの原作って不思議ですよね。なんか何漫画っていうふうにくくれないなって私は思ったんですけど、
そうですね、
ギャグですよね、
ギャグですね。
でもまあハートフルという
か、ハートフル島コメディ、
そう、島物っていうか、ね、土地を土地に大事にしたみたいな感じでもありますし、私は結構あの原作読ませてもらった時に群像劇かなっていうふうに思ったんですね。で今回の、まあ、名前出してるとプチさんとか、
はい、
あんまりアニメではフィーチャーされないままだったのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、これは私からの質問で、
はい、
原作からアニメに上げるときに、まあ、テーマみたいにしたものとかってあったりしたんですか？
テーマは半田先生の話にしようってなってますね。あの半田清舟の成長の物語にしようっていうのが一つあったので、原作だとなるから物語スタートしてるんですけど、半田から始めようということにしたんですね。で未熟で、で人からきついこと言われるとすぐ肩たまに血が上って書店で館長を殴っちゃったっていうところから物語スタートしますけど、島に行ったことによって清舟がどういうふうに成長したのかっていうので12本をまとめようっていうのが最初にありましたね。それで物語をどういうふうに切り取っていこうかっていうのを脚本家のピエールさんといろいろ進めていって、僕らも作品を作ってて意外だったのが、半田清舟はそうやって島へ行って自分を見つめ直して成長する話だと思っていたんですよ、
はい、
で自分の書きたい書など見つけて一個、まあ東京にいた時になかったものを自分で見つけたって確信を持って、こう、まあ、書店に満を持して書を出品するのかと思ったら、意外と、親の霊夢で動いてるだけなんだって言われて、うん、島に行くのもお父さんに決められたし、こう、なんだろう、戻ってこいみたいなとか、こういうふうにしろっていうのも、実はすでにレールになって、その中で、半田先生って、こう、流されるままに流されて、その中から、こう、自然に、吸収してってるっていうだけで、本人は全然そういう自覚がないんだっていう、本当にボンボンの息子なん、ボンボンの息子っていうかボンボンなんですよね。 なんか実は成長してないですよみたいに言われて、そうなんですか。いやそれどうしようと思ったんですけど、ちょっとそこが僕らの思い描いてたところと違ってすごくびっくりしたところなんですけど、それが分かってから半田水舟っていうのをどう描けばいいのかが分かったんで、そこはまたバラカモンの新しい発見というか、実際に編集さんに聞いて面白かった部分ですね。そこからまた切り口が見つかったんで、物語を、あ、なるほど、半田先生って自分からガツガツしていかないんだって、まあ、書に関しては自分の書を見つけるんだっていうふうに一生懸命ですけど、そうじゃないところで成長していくっていうのは割と周りに流されてるっていうのが、逆に今までにない形で面白かったなっていう、ね、そういうのを描けたのが今回面白かったですね。
私1話を見た時のオープニング曲結構キクッとさせられて、はい、自分らしさってなんだから始まるじゃないですか、まあ、それが本当に作品のテーマなんだろうなと思って見始めたら、結構ギャグが多いみたいな感じだったので、本当アニメも不思議なテイストと思いつつ、まあ、最後はやっぱりそういう風に落ち着いたんだなっていう感じがしましたね。
そうですね、割と緩やかに半田先生が変わっていくんで、うん、うん、なんかあまり劇的なことが起こらないですけども、そういう流れで成長していくっていうのは面白いなと思いましたね。
最終的には自分で島に帰ることを選んだからがやっぱり成長だよなっていうふうには。
ああ、それがですね、僕らも、はい、最初勘違いしてたんですけど、はい、あれ流されて帰ってるだけなんです。
え、そうなんですか。
だから帰りたいなって思ってて、でも別に帰らなくても東京で書を書けるしって言ってるじゃないですか、
はい、
で、まあ、島の中から帰ってきてねって言われるけど、まだどうしようって揺れてるんですよ。結局最終的にお母さんが許してくれたから、じゃあ戻ろうかなって言ってるだけで、あれ半田先生が決めたわけじゃないんですよね。
なんかすごい歪んだ見方が気がしてしまうんですが、こっちが正解なんですね。
そう言われてみればそうだ。
そうなんです。だから自分の意思で明確に絶対に島に帰るって言ったわけじゃないっていうところがですね、僕らも、あ、半田清舟、そうか、そういう人だったっていう。
そういうところが可愛いんですよね。
こいつ自分で決めてないっていうのは後で気がつくっていう。
え、自分らしさってなんだ、
自分らしさってなんだ。あいつ流されてる。
もう衝動で動いて痛い目を見ているところがもう。
自動で終わっていく作品
なんですね。そうなんですよね。だからそれを編集さんに説明してもらった時に、僕らも、って、あ、確かに言われてみればそうだって。びっくりしました。
衝撃の事実が。
あ、本当だ、成長してない、みたいな。
質問の中にありました、まあ、お気に入りの話があればっていうのもあったんですけど、はい、まあ、全12エピソードありますけれど、まあ、釣りの話がお気に入り。
あ、結構釣りの話好きですね。
なんか、ね、
テンポも楽しくて、割となんだろう、海の中に落とされてる人たちが騒いでるのを、なんかこう、遠目から見るっていうのがすごい面白かったですね。うん、楽しそうだな、みたいな。
監督はお気に入りの話とか特にあったりしますか？
そうですね。やっぱ3話がギャグぶっ飛んでたんで、あそこが一番書いてて面白かったコンテ書いたんですけど、やってて楽しかったですね。あれはリミッター振り切っちゃった感じで。
次ですね、ちょっと時間を許す限り読んでみたいと思うんですけれども、ちょっと面白い質問いくつか来たのでそれも読んでみたいと思います。天心さんからの質問ですね。空港のお土産のシーンが面白かったのですが質問です。五島の土産や食べ物、監督は何がお好きですか？かんころ餅も美味しいし、この間は、五島うどんをお土産に食べました。細くて喉越しが良くて美味しかったです。楽しい作品ありがとうございました。これからも頑張ってくださいという質問と、もう一つ、ふしゅんさんからですね、粉もんは実際に食べられましたか？やはりやみつきになるものですか？という質問もいただいております。まあ、ロケハンも行かれたというふうに先ほどおっしゃっておりましたけれども、はい、うん、食べたもので美味しかったものとかありますか？
食べたもの、やっぱ五島うどん美味しいですね。すごいツルツルしてるんですよ。東京とかで食べるやつよりも結構細い麺なんですけど、うん、いやー、うまいですね。あごだしとか入ってて、
なんだろう、あんまり先生はちゃんぽんばかり食っていたような気がしちゃいますね。
ちゃんぽんは長崎空港で食べました。ちゃんぽんも美味しかったですけど、いや、五島は本当に食べ物美味しいですね。空気も美味しいから食べ物も美味しいんですよ。で、かんころ餅も食べましたけど、 うちのかみさんが実は今まで小学生の頃に食べてこれなんだろうってずっと探してたものが実はかんころ餅だったらしくて、これだっつって喜んでました。
ここで判明したわけですね。粉もんって食べましたか？
このもん
です、ね、このもんか、
はい、あの漬物、実はこれスタジオでマジロさんが作ったんですよ。
おー、マジロさんが、
うまかったですね。
うまかったですね、
うん、あれは確かにご飯とかお酒に合いますね、
うん、結構じゃ あの作り方は言ってましたけど、あのまま作れちゃうんですね、うん、
作れましたね。あのまま作ってハマっちゃって、何回もあの後自分でこっそり作って食べて、いやうまいなぁと思って。もうなんだあれって現地だと、あれはでもお土産屋さんとかにはこのもっていう名前では売ってないですね、うん、レシピが載ってるからレシピ通りに作って、
うん、長崎空港とか五島の空港でも探したんですけど、まあ、このもんっても漬物全般刺すみたいで、で大根のああいう感じも売ってないんですね。なんか長崎だと高菜漬けみたいなそういうのはあったんですけど、うん、もうみんな家庭で作るものみたいで、
手の味なんですね。
作る人ってやっぱ味が変わるんだろうと思うんですけど、美味しかったですね。
今も家にあります。
おー
常備されている。
うん、他にも島に関する質問をいただいているので、それもじゃあ次読ませていただきますね。アビマルさんからの質問です。私は実家が瀬戸内海の島なので、作中の風景とか登場人物とか、また独特ともいえる風習とか被らせて視聴していました。黒電話も自分の実家でも 4,5 年くらい前まで現役で、離島って物持ちがいいのかななんて思ったりしました。ところでお二人はこの作品を制作に携わったことで、離島に対する印象の変化とか、離島に住んでみたいという気持ちとかあったりしたのでしょうかということです。
印象はそんなに変わらなかったですね。やっぱりのどかでいいところだろうなと思っていたら、その通り静か で空気がすごい綺麗だから、やっぱり食べ物が美味しいんですよ。さっきも話しましたけど、時間がのんびり流れてるのがいいですね。アニメ作ってるともういつも時間に追われて大変な思いばっかりしてるんで、離島に行きたいって感じです。
離島に住みたくなりましたか？
住みたいですね。そこでアニメ作れるんだったら一番なんですけど。
ロケ版はマジロさんも行かれたこと？
あ、行きました。
いかがでしたか？住みたくなりました？
いや、海ものすごい綺麗だし、なんかすごい過ごしやすいから、あ、やっぱりこういうところにいると癒されるだろうし、いろんな発想とか自分のやりたいこととか、うん、すごい前向きな気持ちでいろんなことやれたりするんだろうなと思って、確かに住みたい、そうですね、住みたいなっていう気持ちにすごいなりますね。海に、なんだろう、海がすごい綺麗だったのが印象に残ってて、あの綺麗な海って東京に、まあ、東京生まれ東京育ちなので、東京の海ってそんなに澄んでないし、こんなに水って澄んでて触るとすごい冷たいし、まあ行った季節がそういう季節だったので、砂がものすごい柔らかいんですよ。もうこんな柔らかい砂めったに触らないから感動して、ずっとここに入れたらすごい幸せな気持ちになるんだろうなって思いましたね。
ちょっとじゃあ面白い質問あるので、これも挟みつついきますか。花歌さんからの質問で、もしバラカモの世界にいたらまず誰に会いたいですかっていうのをちょっと聞きたいのが、あんな人たち本当に島にいるんですかっていうのをちょっと聞きたかったんですよ。
ああ、そうですね。
なるのじいちゃんみたいな車に乗った人とかいるのかなとか。
あ、でもトラクターはすごいいっぱい走ってる。
いっぱい走ってるんですか。
ね、何度かすれ違いましたけど、結構いますね。やっぱなんだろう、地域でみんな仲がいいから、ああいう気さくな人すごく多いと思いますね。もう明るい人たちばっかりです、ね。SS マカロニさんがラジカも出てましたけど、あの人もすごい陽気ですから、ね。僕もあのいとこが九州住んでるんで、やっぱ、うん、賑やかな人たちが多いですね。
誰に会いたいっていうのありますか？
あ、この質問ちょっと悩んだんですけど、はい、まあアフレコ現場がまんまバラカモンなんですよ。だから誰に会いたいっていうと、もうみんなそこにいるんですよね。みんな。だから、うん、悩ましいですね。なるはもう原すず子ちゃんがまんまなるだから、なるそこにいるしって感じで。 な、やっぱなるが楽しいからなるがいいなと思いますけど。はい。
マジオさんはいかがですか？
私は逆にアフレコに一度も足を運べなかったので、まあ、もちろん全員に会いたいですよ。いや、会いたいですけど、リアルで見てみたいとしたら、そうだな、プチさん。
そこでしたか。店長が抱えているプードルですね。
一体どんな、結構気になりますね。あのまんまのプチさんが見たいですね。
ああ、渋い。
渋い。なんか、ほわっとした顔してる。
お二人の話を聞いてると、後藤にすごい行ってみたくなりますね。
ですね。バルカモン見てると、本当になんか、島に行ってるような気持ちになれるので、癒されます。時期が合えば、音程とかも見れたりするんですかね。
ああ、そうです。僕、音程を収録するために、お盆の時期に行ったんですよ。ねえ。で、あの、お墓参り行って、そこで踊ってるのも、見させていただいたんですけど、まあ、オンデはオンデで楽しかったんですが、お盆の時期ってお店全部早く閉まっちゃうんですね。だから食べるところがなくなるんですよ。だからお盆の時期に行くと困るかもしれないです。
確かに。
みんないなくなっちゃう。閉まってるんですよ、お盆は休みますって張り紙してる。
そこもまた島っぽさが止まらないですね。
次の質問じゃあ読みますね。ちょっともう一度作品の方に戻っていこうかなと思うんですけれども、斉藤さんからの質問を読ませていただきます。会話の中でベストシーンだと思うシーンはどのシーンですか？またアニメ化する上で気をつけたことは何ですか？作品を作っていく中で最も愛着が湧いたキャラクターがいれば教えてください。じゃあ SL さんも読ませていただきます。この作品の特色としてディープな方言がありますが、それにまつわる地元からの反応やお気に入りの言い回しなどありましたらお聞かせくださいということですね。結構こうそのスタジオでこのフレーズが流行ったよとか聞いたりすることもありますけれど、
まあそうですね、フレーズが流行ったっていうのは、まああのピエールさんが旗っていうのを流行らせようとしてましたね。
え、でもおよの方が流行ってた気がする。
確かにおよっていうのは流行ってましたね。
流行ってた。
何かお願いするときにあのいいよっていうときおよっつって
。それピエールさんが、
いやピエールさんは旗を押してたんですけど、僕ら的にはおよが
旗聞かないですね、およばっかりだった。
どういうときに使うんですか？
およですか？旗？
旗ですか？
旗は思いついた時に旗。
ああ、じゃあなんか現場においてもお願いするシーンが多かったのかなっていうふうに。
これやっといてっつったらおよーっつって、あのここ直しといてっつっておよーみたいな、そういうのが多かったですね。旗はあまり使いどころがなくってスタジオの中で入らなかったですけど。
ああ確かに。
まあ、でも方言は先ほどすごくこだわりを持って、そのリアルな方言をっていう風にこだわったっておっしゃってたんですけど、地元からの反応って確かにちょっと気になったり。
あ、そうですね、僕らもすごい良かったよっていうのとか、やっぱ地域によって若干違うんで、その辺がどうなるんだろうと思って心配だったんですけど、原鈴子ちゃんがすごいうまく喋ってくれるんで、評判はいいっていう話すごい聞きますね。やってよかったなって思いましたね。受けはいいみたいです。
後藤の本屋さんにはバラカモンがわーって積んであるって聞きました。
みたいですね。いや、なんかアニメで、あの、港の後藤のターミナルのところにもなんかポップが立ってるみたいで。あのチラシも置いてあったよって話を聞いたんですけど、放送してからちょっとまだ行けてないから確認してないんですが、ね、盛り上がってるみたいですね。
あ、このはこう会いたい人でしたが、今度はこう愛着が湧いたキャラクターという質問も来てますね。
あ、そうですね、島のキャラクターみんないい人たちが多いんで、動かしてても楽しかったし、書いててもすごい面白かったんですよ。作ってから印象が変わったのはやっぱ半田先生ですかね。あのヘタレっぷりにだんだん愛着が湧いていって、何かするとすぐビビるでしょう。そういうところが書いてて楽しかったですね。
グリの仕方面白いですよね、半田先生。半田先生だけじゃないですよね。みんなの反応面白いなと思うところはすごくありました。 私これは絶対に聞いておきたいなと思ったんですが、アニメ化する上で気をつけたことなんですかっていうところと、私からの質問で初動についてもぜひ伺いたいなっていうふうに思ってます。
はい、
まあ、気をつけたことって、まあ、特に
そうですね、やっぱ方言の扱いは気を使いましたね。で、原作があまり方言がきついとわからなくなるからっていうことで少し標準語に寄せてあるんですよね。で、それを後藤の話だからやっぱ後藤弁を使いたいっていうのを、まあ、最初の打ち合わせの時にして、で、じゃあどういうふうにしたらきちんと下後藤七竹の七竹弁で再現できるだろうか、いろいろ、まあ、この辺はかなり話し合いを進めて今の形に落ち着いたっていうのがあって、一番気を使ったところはやっぱそこの方言の部分ですね。で、書に関してはきちんとした書道家の先生にお願いしたいっていうのも最初にあって、で、これはキネマの方でお願いしてたその書道の先生が結構古い付き合いの方がいたんですね、うん、あの社長の小笠原がいつも頼んでた原先生っていう方が、で、今回もその原先生のお願いしようっていう話になって、で、たまたま原先生が長崎の方で、
そうですね、林市ご出身、
そうなんですよ。それでもう長崎のことも分かってるし、これはもうバッチリだということで、実際長崎空港でちょっとお話ししてきて、こういう若い書道家のいろいろ頑張って書いている書をお願いしたいっていう打ち合わせをちょっとしてきたんですけど、いろいろ書いている書も全部お願いすることになったんで、かなり無茶なオーダーもしましたけど、タマが私は不助士なんかじゃないっつってこう、あーって言ってるところのあのあも、
先生にお願いします
。すごい、
筆で書いた文字はやっぱりあの、エンドクレジットで書払うんがいって書かれるから、筆ペンで適当な文字を書くわけにはいかないんですよ。だからそこを全部先生にお願いするっていうので、もう散らばっている書なんかも全部書いてもらったものを貼り付けてやってましたし、半田が書いたであろうものは全部お願いして書いてもらいましたね。そこの書とか、あと書の書き方についても筆の持ち方だとか、道具はこういう風に使うんですよとか、持ち方はこうですよっていうのを教えてもらって、東京に来た時にキネマスストラスに寄ってもらって、で、実際に書いてもらったのをビデオで撮ったりして、そういうことしてましたね。実際どういう動き方とか体の動かし方で書くんだろうっていうのを研究しながら書いてました。
結構大きい紙に書いていただいたり。
そうですね、もう本当に畳何畳だろう、もう2畳分くらいあるんじゃないかって大きさの紙を用意してもらって、楽っていう字も書いてもらいましたし、スタジオでちょっと他にも何か一筆書きますよって言うから、こうどんな字がいいですかって、で、結局僕の立花っていう字を書いてもらったんですけど
一文字で、かっこいいですもんね、
もうそれも楽っていう字と大き同じくらいの大きさで書いてもらいましたね。
なかなか触れない世界だったので、書道って、はい、すごい字ってパワーあるんだなっていうふうに思いましたよね。
そうですね、まだ僕らもその書に関しては素人なので、これがいいとかこういうのがいい、あのこれはちょっとダメとかいうのはわからないんですよ。で、原先生がこう書いてくるんですけど、いくつかバージョン A、B、C、D、E とか送られてくるんですね。で、この中でどれがいいっつって送られてきて、まあ、ハンダがちょっと冒険しちゃいましたって字だからこういう風にしようっつって選んだんですけど、一回だけちょっとこの字だと書を取れる字じゃないと思うんですよね。こっちの方がいいと思うんですけどって言われて、あ、じゃあそれにしますとか、そんなことがちょっとあったりしてですね。で、星の字も一番最後に書いたあの白抜きの字は一回送っていただいたんですけど、もう一回やっぱり気に入らないから書き直すって言われて、
原先生があ
の、まあこれ別のところで原先生が受けたインタビューで、バラカモンの書を書いているっていうことで、その原先生の作品が出てるんですよねって言われるんだけど、あれは23歳の若い書道家が書いたっていうことで、そういう未熟さも字の中に表現してるんだと。だから、それを原先生の字ですねって言われると、 違うんだと。だから、あの星の字は、半田清舟が本気で書いた字だから、自分も本気で書きたいと。で、あの最初に出した星は気に入らないから書き直させてほしいって言われて、こう、もう一回送られてきたものだったんですね。だからそういう意味で原先生もすごい、あの書に関しては力を入れて書いていただいて、迫力のある字になって上がってきましたね。すごいやってて面白かったですね、そういうところも。鬼じじいとかゆいが独尊丸とかも書いてもらいましたから、上がってくるのが楽しくて、もう面白い経験になりました、ね。
最後の石垣もすごいかっこよかったですよね、
は
い、
そうですね、あれももう字がみっちりしてる感じでお願いして、まあこういう原作にあるものなので、こういう雰囲気で、で書として通用するものをお願いしたいっていうお話をしたんですね。で、まあ前に似たような感じの書いたことありますから、大体どういうものかわかりますっつって、でもそのままお願いしてあげていただいたっていう感じで、あれも迫力のあるのがありました。すごい楽しかったです、やっぱりそういう自分の今まで触れない世界でああいう作品が上がってきてるので、あ、こういう風になるんだっていうのが新鮮でした、ね。
これも方言だとか、まあ、島で書道であったり、普段アニメにあんまりないようなものがコラボレーションしたような作品だったので、はい、もうすごいバランスも難しかったんだろうなっていうふうにすごくこっちは思ってしまうんですけれど、まあ、結構楽しんで作っていらっしゃったのなっていうのが、
そうですね、方言は楽しかったですね。大変でしたけど、やっぱ収録が2倍かかるんで、あ、1回方言で撮っていただいて、それを役者さんに渡して練習してきてもらって本番に臨むっていう形だったので、ね、まあそれでも事前に方言で1回古木さんに芝居してもらって、そこで微調整とかもできたんで、演出的にはすごく楽だったというか、試行錯誤ができたんで良かったなと思いましたけど、ね、まあうまくいって良かったなっていう感じです。
本当にお疲れ様でした、はい。だいぶ時間も経ってきたので、今回このいただいた質問の中から選んでいただいて、お一人にサイン色紙をプレゼントさせていただくということになっているんですよ、実は結構ですね、読んだつもりなんですが読めなかった方もたくさんいらっしゃって、本当に申し訳ないんですが、ここには全質問を持ってきております。この中で、まじろさん、立花さん、良かったなと思う質問があれば選んでいただけますでしょうか。
どれかな、捨てがたいのばっかりで選べないですね。そうですね、斉藤さんの質問かな。お、ベストシーンだと思うシーンはどこですかって、これ答えてなかったけど。
ああ、じゃあ最後に答えていただいて。
やっぱり一番最後、最終回が、思い入れが強いですかね。一番最後まで、まあつい最近までやってたっていうのもあるんですけど、ちゃんと島に戻っていくっていうところをかけたので、一番自分の中で、まだ熱が冷めてないシーンなんで、最終回、お母さんが楽しかったです。もう
お母さん面白かった。お父さんも結構いいキャラなんですけどね。
そうですね、いやー、なんかうまくあのお母さんを、手なずけてるわけじゃなくて、こううまくさばいてるなって感じがしました。
お母さんも字うまいんだなっていうふうにも思いましたね。
達筆ですよ、
帰るべからず。というわけで、サイン色紙は斉藤さんにプレゼントさせていただきます。本当に最終回終わったばかりのところでお話伺ったので、結構リアタイな話も聞けて面白かったなというふうに思うんですけれども、最後にですね、視聴者の皆さん、リスナーの皆さんにお二人からメッセージをいただいて、インタビューを締めさせていただきたいなと思います。はい、では、まじろさんからお願いしましょう。
今回はありがとうございました。というのと、話かなり変わるんですが、
はい、
DVD パッケージにウォーリーを探せではないですけど、プチさんを探せという
てな、マジロープレゼンツがあるんですね。
そうです。ちょっとこう頑張ってみました。プチさんが DVD パッケージの前巻どこかに書かれています。結構ちっちゃいんで、見た感じわからなくなってるかなと思うんですが、 割と自信作なんでちょっと探してみてください。
ありがとうございます。そのもちろんプチさんを隠すためにいろんなものが書いてあるのかなと思って、
すごい楽しみだな。割と分かりやす
い。あ、そうですか。
あ、やっぱプチさん好きすぎてちょっとでっかくなっちゃった
か。意外に目立つから。
あ、白だし。
うん。でもなんだろうこれっていう感じでいるんですよ。
いや、あれプチさんです。プチさんちっちゃいからなんか分かんないけど。
その一巻を発売になってるのですごいもう早く見に行きたいです。気になります。
じゃあちゃんといます、ちゃんといます。雰囲気を壊さない感じでプチさんもいます。
それも楽しみに。これから順次発売されていくブルーレイ DVD も楽しみにしたいと思います。ありがとうございます。では柴田さんからも一言いただきたいと思います。
はい、まあ、バラカモンはもう僕もスタッフもみんな楽しんで作っていたんで、多分そういう雰囲気が画面に現れてると思うんですね。で、まあ、キャストの皆さんも本当に生き生き演じてくれて、もう現場がすごく楽しい作品でした。本当に久しぶりにもう作ってて楽しくて終わるのが寂しいっていう、なので、まあ、ぜひ皆さんもそういう雰囲気を味わいながら楽しんでいつまでも見ていただきたいなと思ってます。応援してくれれば2期があるかなっていう感じ。まだ全然聞いてないんで、僕らもだからいつかまた会えることを願って、こうバラカモンを愛していってくださいって感じでよろしくお願いします。
楽しみにしております、はい。立花正樹監督、そしてキャラクターデザイン創作監督の真次郎さんでした。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いろんな話聞けましたね。
いや、もっとイライラ、みんなにお伝えしたいこといっぱいあったんですけどね。
そうですね、真次郎さんのキャラクターがですね、結構面白かったでしょ。
私ちょっとびっくりしました。こんな人なのって、
ね、私たちもすごいびっくりしましたし、すごい若い方なんですよね。
そうなんですよ、びっくりしました。
若手のホープですよね。いろんな作品に関わられてるんですよね。
そうですよね。あの若さでキャラクターデザインを任されてるってだけで本当すごい才能を持っている。創作が監督
ですからね。
まあ、すごい方なんだろうなと思っていたら本当にすごい人というか
いるんだ、ね、
才能ある人はこうなんだということを見せつけられるような方でしたね。
監督は2度目だったからね。
そうですね。でもドタークの時にお話伺ってますけれど、まあマイペースな方だなと思っていたら、こう、真次郎さんと組み合わせて、なお、マイペースな感じが、うん、すごいでも作品に合ってるなっていう感じの人たちでしたね。
しっかりときちんとお話にはね、答えてくださってね、ありがたかったですね。うん、2期があるといいね。
そうです ね。原作も続いてますし ね、
はい。また期待したいと思います。そして来週の特集ですけれども、来週の特集は
少年ハリウッドホーリーステージ449特集です、
はい、もうね最終回を迎えたところがありますが、
かなり豪華なゲストをお迎えできますね。原作シリーズ構成の橋口幸夫さん、黒柳俊正監督、そしてゼクシズより新宅清プロデューサーをお迎えして、皆さんからも質問を募集してましたって感じですかね、
はい、そうですね、もう終わりですね、
はいはい、質問たくさん持ってインタビュー行ってきます。
はい、いや、まさかお話を直接聞くことができるなんて。
2期も決まりましたしね。
あ、そうです、2期も決まったんですよね。最終回の最後に発表になっておりました。いや、まさかね、我々もそんな話全く知らないまま取材の申し込みをしていたので、この話も聞けるんじゃないかと思います。
はい、お楽しみに。
今週のそこアニは、立ち切れ線香さん、しげさん、やっさん、くにおさん、もぐりんさん、たかちゅうさん、あらいてるさん、SL さん、ハリアさん、アビマルさんのサポートにてお送りいたしました。たくさんありがとうございます。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと
那瀬ひとみと
三浦まなえでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。